2020年8月4日火曜日朝6時になりました。皆さんおはようございます。三宅哲之でございます。ということで、いきなりイントロをしくってしまいましたが、次に出てくるところが一緒に出ちゃうというね、すいません、もうほんまに何回やってんねんって感じですけどね、ほんまにもうね、ちゃんとしてなくてすいません。はい、ということでね、今日も新しい一週間スタートしましたんで始めていきたいと思います。どうですかお天気の方は。今日は山のオフィス、山のスタジオからねお届けしてますけどもね、本当にいい天気で朝日がこう今上がってきてる状態ですよね。いやもうね、ジメジメした毎日もね、ちょっとね、かなわんかったですよね。やっぱりね、晴れてる方がいいと、当たり前のことですけどね、もうなんかそんなの本当に感じてますけども、リスナーのあなたのところはどのようなお天気でしょうか。はい、でね、まあ、今日も実は副業家インタビューということでやろうと思ってるんですけど、でじゃあここからいきなり本題ねっていうのでいきたいんですがね、ちょっとね、先週あった出来事で一つだけ、なんかな、話したいというかね、ことがあってね、ちょっと恐縮ですけどね、それ最初に、ちょっとお話しします。で、まあ、何が言いたいかって言ったらね、自分の弱いところをさらけ出すと、いう話で、もうなんかね、結構僕の中でね、もう、これはってすっごいね、あったんでね、もう、コミュニティのありとあらゆるところにね、昨日投稿しちゃったんですけど、だから、まあ聞いてるメンバーの人は、その話かいみたいなことやと思うんですけどね。実は何かというとね、まあゼミって言って、プログラムをね、受講していただいている方をフォローアップする場っていうのがあるんですよ。まあ月に一回、定期的にね。で、それのうちの一つ、まあいくつか、平日にやったり、日曜にやったりね、全体でやったりいろいろやるんですけど、まあ、日曜クラスっていうのがありましてね。で、そこで、まあ、3人なんですよ。少人数でやるっていうのを大事にしてるから。ほんで、まあ、いつものメンバーみたいな感じでね、割と、なんとなく日曜クラスは A さんと B さんと C さんね、みたいなね、レギュラーメンバーになりつつあるんですけど、で、最初にね、まあ、最初にっていうかな、あれか。まあ、コミットメントシェアって言って、毎回毎回、その会が終わるときに、次回までに、私はこんなことをやってきます、なんて言ってね。まあ、約束して、で、葉っぱをかけて、で、次回に臨むみたいな、こう、サイクルを作るわけですね。で、最初にそのコミットメントがどうでしたかっていうような時間を取るんですよ。で、まあそれぞれやったんだけど、まあそのうち、まあみんな基本的に3人とも同じような感じだったんだけども、特にそのうちの1人がね、いやもうこの間はめちゃくちゃ落ち込んでしまって、まあ何もできてなくて、もう精神状態こうで、どうやこうやと、課題のテーマどころの話じゃなくて自分の、なんちゅうかな、心のコンディションみたいな話をね、ずっとして、あ、すいません、こんな話してもしょうがないんですけど、とか言いながら、で、まあ、その後、自分がやってきたことを話してくれた。何がね、いいかって言ったらね、なかなかそうやって、こう、自分の弱いとこを、第三者に見せるのってみんな嫌じゃないですか。ね、だって、まあ、どっちか言うと、こう、強がっていこうとかね。いいところを見せようとかね、ええ格好しようとかね。まあ、そんな風になりません？でもね、素直にね、自分がもうあかんかったっていう話を、そこで最初に、まあ、ほぼ全部してくれたんですよね。いや僕はね、まあ、もちろんね、前に向かってこういうことをやって、自分が仕事作ってね、生き生きした人生を送ってもらうための、そのコミュニティですからね、そういうことで進んでもらってなんぼではあるんだけど、これぞほんまもんっていう感じがしてね、やっぱりそのなんちゅうかな、もう自分の本当にね、まあ、要は まあ、いい時はいいわけですよ。で、良くない時にどうするかっていうのがやっぱり 人間大事で、そこをね全部こう話してでね素直に自分の気持ちに素直になって今こうだからっていうことを言ってからこうそこからねなんか一歩踏み出すっていうのがねもうねどれだけ大事かっていうのをなんとなくねずっと感じていたことを目の当たりにしましてねいやーよかったなーこういう場作ってといやーよかったこんな人たちがいてというのをねまあ、しみじみ感じたわけですよ。だから何が言いたいかというとね、なんか今日の本題みたいになってるけど、素直であることですよ。ね。なんかいろいろ毎日あるかもしれないけどね、素で考えたら、素直で考えたらどうなるのかっていうとこが大事にしてね、毎日送っていきましょうよ。はい、ということで、なんか最初から締めみたいになっちゃいましたけど、ではですね、このところ好評いただいてます副業をしている実践者のインタビュー今日は5人目の登場ですね。はい、ということでちょっと時間食っちゃったんで始めていきますけども今日のインタビューの相手はねラジオを長く聞いていただいてるあなただったらあ、久しぶりねっていうねそういう人が登場しますので楽しみに最後まで聞いていただきたいと思います。じゃあ始めていこうかな。では最初に軽く自己紹介ですね。お願いしていいですか。
はい。会社員で、をしながら、今は、起業家や、会社の、プロモーション撮影とか、あとは、番組のライブ配信、それから、これから、ストーリーものの、ショートムービーを、撮っていくのを仕事にしていこうとしております。浜ちゃんと申します。よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。ということでね、浜ちゃんでございます。じゃあ、今日は浜ちゃんで進めていけばいいですか？
はい。
はい。そういう、ま、いろいろこう、なんて言うんでしょう、プロモーション、動画、ライブといったようなジャンルということのようですけど、そういう活動を始めて、期間的にはどのくらいになりますか？
そうですね、もともとまあ、今回のテーマ、副業ってことあるかと思うんですけども、副業っていう意味で始めたのは、もうちょっと違う物販みたいなことを最初始めたので、それからは、もう7年前ぐらいに始めました。で、今ちょっと言ったような動画制作とかライブ配信といったことについては、まだ3年ぐらいですね。3年ぐらい、はい、です、はい。
なるほど。最初は物販で始まって、で7年前で、で、今のものになって3年。
はい。
テーマがこう変わっていったっていうのは、なんか、理由があるんですか？
そうですね。まあ、今日ちょっと最初に、こんな内容質問しますよって軽く押していただいたところにちょっと関係してくると思うんですけども、まあ、もともとまあ、会社でいろいろ自分のプロジェクトっていうのをやってたんですけども、それがちょうど、まあ、リーマンショックとかあった時に、ちょっと潰されたりとかしてですね、まあ、自分としては非常に納得いかなくて、もうちょっとこう、会社に絶望感みたいなところがあった時に、ちょっとこう自分もこれからなんか他の転職しようかなと思ったりしたんですけども、まあ、転職市場行ってみたら、やっぱ年齢とかのこともあって、とてもなんか自分でやりたいことではないなって、思ったんです。で、そんな時に、じゃあもっと自分も何か自分の力で何とかしていかなきゃいけないなってちょっと思ったので、その当時結構まあ、パソコンはもともと大好きだったんですけれども、たまたまパソコンをヤフオクで売るっていうですね、ことを教えてくれる人がいて、そういう人のその塾にちょっと入ってですね、まあ、大好きなパソコンだったらいじってるのも楽しいし、ましてやそれでこう、ちょっとでもこう、なんですか、収入になれば、まあ、今後ちょっといろいろこう転職だとかでこう、例えば収入が下がったり、この先どうなるかわかんないと思った時に、ちょっとなんとか少しでも手助けになるんじゃないかなと思って、その副業、物販の方は始めました。 で、その後ちょっとまあ物販はそのものではやっていたんですけれども、やっぱり物販は、在庫とかも持たなければいけないし、まあ、その何よりこう、なんていうんですか、本当にこう、労働集約産業というか、もう、その時間に限界がどうしてもあるので、ちょっとこれはちょっとあまり続けていられないなって、ちょっと思っていたときに、まあ、あるきっかけでちょっと、動画制作するようになって、そっちにちょっとハマっていったっていう感じです。
その最初に会社で自分が思ったことがなかなかできなくなった。で、転職を考えたけどなかなかそういうの難しそうだと思ったのは何歳ぐらいの時の話ですか？
そうですね。それがだから7年前ぐらいなんで、40代後半、47、8の時ですね。
47、8。
はい。
なるほど。47、8の時にはなかなか転職という選択肢は難しいと。
そうですね。転職自体はできても、まずその相談に言われることの一言目が、まず収入は下がりますよということが一言目。それから二言目には、思ったようなことはやれないんで、なんでしょう。入れるところに入るつもりで行ってくださいみたいな。なんかもう人生を諦めて、なんかお金のために、我慢してくださいねって、もう最初から言われてるような感じがしました。
なるほどね。まあ、それだとやってもしょうがないかなという感じ。
まあ、いや、まあ、現実を知ったっていうかですね。
ああ、現実を知ったね。なるほど。
思い知らされたっていう感じです。はい。
で、そんな形で、まあ、副業というような、まあ、副業ってのは複数の副の副業ということでね、話してるんですけども、あるきっかけで動画にはまったと。なんかあるきっかけって何ですか？
そうですね。まあ、これはこのね、団長がきっかけなんですけれども、団長がこうセミナーをね、やってらっしゃったと思うんですけれども、こうね、働き方にこう悩んでる方の、相談を受けたり、まあ、そういう方にどうしたらいいかみたいなセミナーをね、やってらっしゃったと思うんですけども、その時たまたま動画をちょっと撮ってくれと、言われまして、本当はちょっとね、他の人が、やるはずだったんですけども、なんかその人がちょっと都合が悪いからって言って、ちょっと浜ちゃん、カメラちょっと回してくんないって言われて、それが本当きっかけです。それ
な
で
るほ
本当に初めてなんか撮影したみたいな
ど。
感じでした。
そこから、これかなという感触を得た。
いや、まあもちろんその時にいきなりそういうのを感じたわけではないんですけども、まあその後まあ自分の会社での仕事もまあコンピューター関係っていうこともあったりとかして、いろいろマイクロソフトとか、ソフトバンクとかですね、そういったIT 企業の、まあ、Google とかのイベントにちょっと行くことがその当時結構多かったんですよ。はい。で、ちょうどそういうイベントごとも大掛かりにやるのが、なんかその IT 業界で流行ってる時代でもあったので、大掛かりなイベントがあって、そうすると、そこのそのトップの人たちが、ものすごいその演出されたステージに登場して、かっこよく喋るわけですよね。で、もちろんそのものすごい何億ってお金かかったステージなんで、ものすごくかっこよくなって、映ってるんですけれども、ところが話してること自体は別にその人がやったことでも何でもないっていうか、別に会社がやってることをただ話してるだけなんで、話の中身は申し訳ないけど、なんか空っぽだなと思う、自分は思っていて、一方で、まあ団長をはじめとしたような、こう、自分で事業を行っている人たちの話っていうのは、すごく、面白いんですよね。すごく話に引き込まれたりするんですけれども、ただ、じゃあ、そういったイベントでの撮影とかってなった瞬間に、まあ、もちろんそんなお金かけられないですから、ちょっと非常にこう、暗い映像だったりとかですね、音が聞きにくいだとか、せっかく内容がいいのに、なんか全然こう、それがこう、活かされてないなっていうふうに、その対比ですごくこう、感じまして、それを自分がなんとかもっと、そういったその団長のような個人でやってる人、小さな会社で頑張ってる人たちを、かっこよく、ちゃんと伝わるような撮影とか、そういったのをしたいなって、思ったのがきっかけです。
なるほど。ありがとうございます。じゃあちょっと少し切り口違うんですけど、副業っていうのは、今の現業、まあ、つまり会社の仕事をしながら、その傍らで活動するということになるとね、多くの人が、その時間をどう作るのかっていうのに、すごく困るというか、壁に当たるというか、いうことになりがちなんですけど、 浜ちゃんの場合はその時間という点ではどのような工夫をしていますか？
そうですね。まあ、自分もその、もともとその、その会社でプロジェクトとかやってた時は、まあ、団長もそうかと思いますけども、ご多分に漏れずちょっと猛烈社員気味だったので、はっきり言ってその、もう朝6時ぐらいから会社に行ってですね、一番ひどい時はもう本当12時、1時とかまでずっといて、帰って寝てまた次行くみたいな、そんな生活してたんですけども、これは何て言うんでしょうか、自分のプロジェクト潰された逆にそれは良かった点かもしれませんけど、そんなことしなくてもいいんだなっていうのが分かってからは、もっとこう何て言うんでしょうか、その働く時間とそれから自分のプライベートみたいなこうちゃんと切り離すようなことがちょっとまあ、平気になったっていうかですね、感じになってなったんで、割と自由に作れるようにはなりました。まあ他の人とちょっとそういうとこが違うのかもしれませんけど、まあ営業マンって意外と自分で時間作るみたいなところあるので、なんていうんでしょうか、会社にいるのが仕事になっている方とはちょっと違うと思うので、自分の気持ちだけだったなっていうふうに思います。
なるほど。今新型コロナが来て、テレワーク、リモートワークと言ってる、そういうご時世にあった話。
そうですね。はい。もともとそうしてたみたいなとこはありますね。
元祖リモートワークみたいな。
はい。自分で、まあ、異例ですけどね、自分だけですけど。
なるほどね。それと一緒に、まあ、それは時間の問題、工夫。それからもう一個が、モチベーション、やる気をずっと保つっていうのが、まあ、やりたい、やりたいんだけど、なんかやっぱ忙しくなってとか、どうやこうやとか、他のこと入ってきてて、なりがちだったりしますが、モチベーションの保ち方っていうのはどういうことやってます？
そうですね。ちょっとこの質問いただいたときに、ちょっと自分はなんとなく、ちょっとこう、ピンとこなかったっていうかですね、ちょっと多分自分のあれがちょっと違うからなんだと思うんですけれども、モチベーションっていうよりも、多分会社員の人とかで多く思ってることの一つに、なんかこうバレたらどうしようとか、まあ例えば何て言うんでしょう、公に認めてられる会社であったとしても、なんか出世に影響するから、なんか他のことやってるみたいなのはその隠していようとかですね、そういうのってすごい気になると思うんですね。その代表的なのが、まあ自分は開業届出しているわけなんですけれども、だからまあまさに副業なんですけれども、その開業届を出すっていうこと自体が、まあまず、なんていうんでしょうか、それが一番大きなハードルだったというかですね、そんなことしちゃっていいんだろうかみたいな、それ出してから別に、なんていうんですか、あんまりモチベーションが下がるとか、別にそういうのないので、
なるほど。
出すまでの方がすごく、躊躇してたっていうかですね、でした。
ある意味の割り切りみたいな感じですかね、
そうっていうか、もう、まあ、想像もしてなかったので、そのさっきも言ったように、もともと猛烈社員系でしたから、そんな他のことをやるみたいなことを、まあ、もう本当に想像だにしてなかったので、とかっていうのはものすごくやっぱりありましたね。
でもまあ出したことによってもそこはスッキリした。
そうですね、はい。出したことによって、出してみちゃったら、あ、なんだ別にこんなもんだっていう、別に何も変わらなかったっていうか、まあまあ変わるところもありますけれども、その、思ってたほどなんかそんな、なんでしょう、危険とかね、なんかもう人生終わりとかね、そんなのは全然、その会社生活終わりとかそういうのは別にないって言ったらいいんですかね。
なるほどね。そういう意味で言うと、現業とのバランスみたいなもの、みたいな言葉自体があんまり意味をなしてないって感じですかね。
そうですね。自分はまあそういうのを出した時点で、もう何ですか、会社の方っていうのはもう何ですか、もう割り切っちゃってるっていうかですね。この範囲ってもう割り切っちゃってますから、逆にここの範囲で抑えておく方に意識を、何て言うんですか、言ってるっていうか。はい。で、新しい自分の仕事の方をどうやって伸ばしていこうかっていう、そういう感じなので、そのためにまあ、いかに時間作るかっていうふうには思ってますね。はい、
もっとこんなことやりたい、あんなことやりたいっていろいろ思い始めると、そこ結構逆に厳しくなってくるというかね。 時間
っていう。そうですね。いや、まあそうですね。だからちょっと自分の環境は特殊なんだし、そういうことが、なんていうんですか、中途半端になってる原因でもあるかなって、その、変に甘いところが中途半端になってる原因だなとは思いますね。
そ
う、自分がこういうことしてても、大丈夫な状態になっちゃってるってこと自体が。いろんな人から羨ましいとか言われちゃいますけどね。一本で行った方からね、そうならそれでいいじゃないかと言われちゃいますけど、
うん、
ね、ある意味は中途半端かなって常に自分では思ってます。
なるほどね。まあでもなんか今の時代にあっては、その企業で一本でやるっていうのと、浜ちゃんのワークスタイルって僕は別物だと思うから、なんか中途半端っていう気持ちはよくわかるんだけど、それもありちゃうみたいな感じが最近はすごいしてるよね。
そうかな。でも、まあ、良くはない、良くはないっていうか、やっぱり良くないと思いますね。
ああ、そう、うん。はい。
うん。基本的には。
なるほどね。
やっぱりどっち側にも なんだろう、何かしらの制限はやっぱりかかるので、
うん、
どっちも中途半端な感じにやっぱりなっちゃいますよね。
なるほどね。じゃあそんな感じで、物販から始まって7年間、副業活動をやってきて、苦労したことみたいなことありますか？
そうですね。まあ、何を苦労っていうか、まあ、言ってもやっぱり公には、言えないので、
うん、
微妙な感じでやらなければいけないっていうのは、まあ、一番の苦労って言えば苦労。かもしれないですね。別に隠してはいないんですけれども、
うん、
別に公にもするつもりないし、
うん、
そういうところで微妙なところプラス、まあ、あとはやっぱり、うん、家族の理解っていうやつですかね、うん、なかなかそこはパートナーとの意思のなんか統一がで未だにできないので、まあ、一番大きな問題って言えばそっちの方ですね。
なるほどね。
はい、
はい。
まあ、中途半端になってる原因もそこなんです。
まあ、ご家族の理解っていうのはね、何事につけてもね、うん、やっぱりくっついてくるからね。
そうですね。
はいはい、ご苦労なさってるのはなんとなく旗で見てますが。はい。
団長みたいにご夫婦でやってらっしゃるのは本当羨ましいですね。
いやいや、巡り合わせであって、たまたまそうなってるだけですけどね。じゃあちょっと話題変えますが、まあ、このところ、まあ、その新型コロナが蔓延し、うん、もうね、数ヶ月、になるわけですけどね。そのコロナが起こる前と起こった後で何か浜ちゃんの周辺で変わったこと、うん、まあ、いろんなことを含めて、もちろんこの仕事という点についてっていうのがまあ一番ですけどね。何かありますか？
うん、そうですね。まあ、もうこれは皆さん言ってることだと思いますけども、まあ、こういった、自分はそのライブ配信ということをもともとやってたわけなので、いろんなことがこう、別にこういった映像を通して離れたところでもできるっていうのは思っていましたので、まあ、ようやくそういうのがみんな普通になって、なんかそこのハードルはすごい下がって、良かったなっていう、すごく思いますね。
うん。
はい、で実際にそれをやってほしいとか、やり方を教えてほしいとか、まあ、そういうお話も増えたので、
うん、
もちろん良かったなと思います。
なるほど。
でもう一方で、あまりにもそのやっぱり状況が深刻だったがゆえに、で、うん、期間も長引いたがゆえに、うん、みんな自分でもうかなり初めてできるようになっちゃったりしたのもかなりあって、
はいはい、
最初はお話多かったんですけど、なんかみんな自分でできるようになって やっちゃい始めて、あ、ちょっとこのままじゃ自分もダメだなと思って、ステップアップしなきゃそれダメだっていうふうに、
あ、
はい、ちょっとそういう危機感も逆に出てきましたね。
なるほどね。確かにもう、いやおなしにみんなやらざるを得ない状況になったからっていう、ね。
そうですね。
ね、
うん、でも相対、なんですか、全体的には、うん、いい環境になったなっていうふうに、すごく思いますね。
うん。かなりだからね。まあ実は初めて聞いてる人にはあれですけど、僕、浜ちゃんと付き合い長いので、で、こういう新たなお好みをこんなやろうやろうというふうに言ってもらってた時と今とを比較するとかなり先見性があるというかね。いやいや、そういうこと
を
やってた、やってたと思うよ。3年ぐらい先行ってたなっていうね。まあ、なんかいろいろ苦労もしたけどね、安定しないとか。 まあ、それは本当僕もね、感謝してますよ、
いえいえ、ね、団長を実験台にして、随分、ひどい目に遭わせてきちゃったなと思って、申し訳ないなと思ってます。
本当にね。まあ、いい意味の実験台やから全然 OK やけどね。なるほど。はい。じゃあね、あとは、そんな形で7年間いろいろ試行錯誤しながらね、まあ、苦労もされてきたと思うんだけど、その副業をやってきて得たこと、どんなことありますか？
そうですね。もう一番大きいのは、まあ、最初も言いましたように、パソコンをこうネットで売るみたいなことをやった時も、こう、まあ、そういったその塾に入ってコミュニティに入りましたし、それから、ね、団長のところで、フリーエントアカデミーっていう、起業をね、したい人たちのコミュニティの中にもこう入ったりして、そういうことによってもう自分も本当会社の中の世界だけみたいなので、本当猛烈社員みたいなのでだったんですけど、もうめちゃくちゃこう世界が狭かったなと今はものすごく思いますね。だからそういうことを活動を始めたことによって世界がすごい広がったし、その年齢とか性別とか関係なく、今まで普通だったらこう知り合わなかったような人たちとのこうパイプがすごく増えて、実際そっちがこうメインになってるっていうのは、すごく大きな自分にとっての収穫だったなと思います。
世界が広がった。
そうですね。それでそういうところにこう入っていくのがこう普通になったっていうか、
ああ。
抵抗がなくなったっていうんですかね、新しいコミュニティに入っていくのが。
なるほどね。やっぱ最初はね、ハードル高いですもんね。会社員から見るとなんか別世界だね。
ハードルが高いも低いも分かんないっていうか、
ああ。
本当会社の世界しか知らないから、
そうかそうか。
本当だ、数えてみたら多分本当数人とか数十人の人しか知らないで、もう20年ぐらいとか来ちゃってるみたいな、そういう感じだったんだなと思いますね。
なるほどね。そういう意味で言うと、これからなんかやっぱやっていかないかなと思っている人に対してはどんなメッセージなんでしょう。
そうですね。やっぱりその会社以外の、なんていうんですか、コミュニティ、なんでもいい、まあ、地元とかね、趣味のことでもいいと思うんですけども、そういう付き合いをちゃんと持ってたら、意外とこう仕事でこう行き詰まったりした時でも、もっと客観的に自分を見れたりとか、まあ、相談に乗ってもらえる人とか、やっぱ会社の人に相談しても、なんていうんですか、微妙なので、やっぱりそういう全然関係ないところの、人たちで話せる人とかね、そういうのがいるっていうのは絶対必要だし、大事じゃないかなって思うので、そういうのぜひ広げてもらったらいいのかなと思います。
なるほど。わかりました。じゃあ一通り、まだ聞きたいとこも深掘りしたいんですが、まあ、まんべんなく言ったところ
は
で、
い。
じゃあ最後
はい。
に、まあ、これから浜ちゃんはこんなところを目指してるよとか、それから、まあ、今やっていらっしゃることでね、何か PR 的なことがあれば、最後に
はい。
お願いしたいんですが。
そうですね。まあ、いろいろその個人で仕事されてる方とか、小さな会社を運営されてる方とかのプロモーションの撮影とか、あとそのイベントのライブ配信とか、そういうのはもうぜひ、これからもやっていきたいんですけども、今後はより自分もちょっと実は去年から、映画の学校とかに行ってたりしたこともあって、これからもっとそのストーリー性のあるものを作っていきたいなと。ちゃんとシナリオを書いて、撮影をして、ストーリーで、皆さんのビジネスを、伝える仕事を、メインにしていきたいなと思ってるので、ぜひ、ちょっと、そんなのに興味があったら、お声掛けいただければなと思います。
なるほど。楽しみですね。
いえいえ、
い
まあ、
や。
できるかどうかわかんない。
今こうして、実はオンラインでね、ズームでつなげて喋ってるんだけど、浜ちゃんの方の映像が、おそらくちょっと多少こだわりが入ってるのかなと思うんだけど、ちょっとね、なんちかな。欧米風のね、後ろがボケた、よくあるでしょ？なんかそういうね、顔がクローズアップされて、で、後ろがボケたね、なんか欧米系のメディアの映りをしてるんですよ。まあまあ、この辺もこだわりですよね、きっと。
もう画質は下げられないですね。
なる
でも団長もちゃんとリングライトが光ってるの見えます
ほど。あ、
から。
いやい
見
やい
えて
や。
ます。
いやいや、もういろいろね、細かくアドバイスいただきながら僕 そのまま、やってるだけですけどね。はい。じゃあ、今日はいろいろお話伺いました。ありがとうございました。はい、ということでね、インタビューいかがだったでしょうか。今日はおなじみの浜ちゃんにね、登場いただきました。まあ、彼とは、まあ、もちろんこのラジオを最初にね、立ち上げていただいた中でもあるし、まあ、その前からこの FAA でね、まあ、ずっとお付き合いをしている、まあ、そういう非常にこう関係性の長い人ですけどね、まあ、よくよく考えると副業と言ったら浜ちゃんやなという感じで、忘れてたというかあまりに短すぎて、忘れたところがあったんですけどね、まあ、そんな感じで、ちょっと話聞かせてよということでやりましたけど、まあ、彼も新しい道をどんどん今開いていってますんでね、楽しみな状態です。で、まあ、ちょっといくつか話があったけど、特にね、リスナー働き方にモヤモヤしたあなたに、やっぱり何度も何度もこのインタビューで出てくる共通の話って分かります？みんな同じこと言ってんねんけど、要は副業、まあ副業っていう別に言葉にこだわることないんだけど、何か一歩踏み出すと世界が広がると、これみんな言ってるじゃないですか。あ、ちなみに僕がこう誘導尋問してるわけでも何でもないんでね、こう素で聞いたらそれがさっと返ってくるっていう、要は今いる世界から一歩踏み出すと世界、今いる場所から一歩踏み出すと世界が広がる、景色が変わるわけですよ。ここをね、ほんと知ってもらいたくて、でもこのねコロナ禍で、まあ、いろんなことが毎日のようにこう出てるじゃないですか。で、例えば50代はもうねいらんようになるとかね、お払い箱のいろんな話があるけども、もうねそういうことどうでもよくて、これから自分がどうしていくかということだけ考えてね、やっててほしい。そのためには小さな一歩踏み出してほしいということに尽きるわけです。はい。なんか同じような話ばっかりやけど、結局やってくれてる人はみんなそこにたどり着いてるなっていう気がするからね。ぜひぜひ、躊躇せずに踏み出していってくださいね。はい、ということでね、今日も33分。ちょっとオーバーしてますけど、お付き合いいただきありがとうございました。お相手は、働き方多様化コンサルタントの三宅哲之でした。じゃあ今日も一日頑張っていきましょう。いってらっしゃい。